ふるさとの風。こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府がお送りしています。1970年代から80年代前半にかけて、日本人が北朝鮮当局により拉致される事件が相次ぎました。日本政府は、拉致問題は国家主権と国民の生命安全に関わる重大な問題であると考えています。そしてその解決なくしては北朝鮮との国交正常化はないとの方針を決定。北朝鮮に対して全ての拉致被害者の安全確保と帰国を強く求めています。番組では日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組み、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。それでは番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめに拉致問題インフォメーションです。昨年12月16日政府主催国際シンポジウムが東京で開催されました。本日はこの国際シンポジウムにおける加藤拉致問題担当大臣のオープニングリマークスをお届けします。
皆さんこんにちは、拉致問題の担当大臣を務めさせていただいております加藤勝信でございます。北朝鮮人権侵害問題啓発週間、政府主催の国際シンポジウム、圧力強化の先に見えるもの、制裁の効果と今後の展開の開催にあたり、主催者として一言ご挨拶をさせていただきたいと思います。今日は大変始発の週末にもかかわらず、多くの皆さん方にご来場いただきましてありがとうございます。またいろいろご公務ある中、国会議員の皆さん方、そして拉致被害者ご家族の方、特定失踪者のご家族の方はじめ、本当に多くの皆さん方に足を運んでいただきました。また今日おいでの皆さん方には、日頃から拉致問題に大変高い関心を持ち、またそれぞれの地域においてさまざまな形でご支援をいただいておりますことに、改めて御礼を申し上げたいと思います。長い年月月日が経つ中、いまだ北朝鮮に取り残された多くの拉致被害者の方々が北朝鮮で過酷な状況に置かれ、そして帰国を切なる思いで待ち続けているご家族の方々のこのあまりにも長い年月の苦しみと悲しみ、思いをいたしますと申し上げる言葉もございません。今月11日にはご自身が帰国拉致被害者であり、また拉致被害者の曽我三好さんの長女でもある曽我ひとみさんの夫でいらっしゃるチャールズ・ロバート・ジェンキンスさんが亡くなられ、また翌12日には拉致被害者増本留美子さんのお母様でいらっしゃる増本信子さんがお亡くなりになられました。心よりご冥福をお祈りし、またご家族にお悔やみを申し上げますとともに、お二人がご存命中にご家族に会い抱きしめることができなかったこと、本当に痛恨の極みであります。長い年月が経つ中、拉致被害者の方々もご家族の皆様もご高齢になられております。もはや一刻の猶予もないという切迫感を痛切に感じているところでございますし、またこの間残念ながらお一人の帰国も実現、さらには帰国に向けての道筋を見出し得なかったこと、ご家族、被害者の方々、ご家族の方々、またいろんな意味で運動に取り組んでいただいている方にも本当に申し訳ない思いを持っているところでございます。北朝鮮は拉致問題に真摯に対応してこないばかりか、拉致被害者や北朝鮮の市民の人権や生活を犠牲にし、 核実験やミサイルの発射を繰り返しております。拉致問題は安倍内閣の最重要かつ最優先で、そして政府の責任において解決すべき課題であります。同時に北朝鮮をめぐる諸問題を解決するには、国際社会が固いスクラムを組んで北朝鮮に対して最大限の圧力をかけ、その政策を変更させていく必要があります。本年9月の国連総会でトランプ大統領は世界が注目する一般討論演説において、米国大統領として初めて横田めぐみさんのことを念頭に拉致問題に具体的に言及をされました。そして先月には拉致被害者ご家族17名の方々がトランプ大統領に面会をされ、安倍総理とともに私も同席をいたしました。トランプ大統領は拉致被害者の写真を見ながら、ご家族お一人お一人に声をかけられ、またご家族の切実な訴えに熱心に耳を傾けておられました。拉致問題の深刻さをトランプ大統領に共有していただき、日米がこの問題に固いスクラムを組んで取り組んでいくという姿が示したことは、北朝鮮に対する強力なメッセージになったと考えております。また韓国においても日本同様、北朝鮮による拉致問題を抱えており、500名以上の韓国人拉致被害者の方々がいまだ韓国に帰還できずにおられます。9月に行われました日米韓首脳会談では、安倍総理は拉致問題の早期解決に向けた理解と協力を訴え、米韓両首脳と引き続き緊密に連携していくことを確認したところであります。拉致問題をはじめとする北朝鮮の人権問題を解決するには、米国や韓国をはじめとする関係国や国連など国際社会との連携が極めて重要であります。本日はこのような観点から、国連の北朝鮮人権状況問題報告者であるキンタナ氏をお迎えし、同報告者の取り組みをご紹介いただくことにしております。またパネルディスカッションにおいては、米国、韓国、そして日本の北朝鮮問題に関する第一人者の方においでをいただき、安保理決議等の制裁をはじめとする圧力強化の効果や、北朝鮮における人権状況や今後の北朝鮮情勢の展開について議論をしていただき、一日も早い拉致被害者の帰国の実現につなげていきたいと考えております。北朝鮮の度重なる暴挙に対しては、国際社会からの非難と圧力は今かつてなく高まっております。9月には北朝鮮に対して格段に厳しい制裁措置を課す安保理決議第23755号が全会一致で採決をされました。国際社会が一糸乱れず、この決議を完全に履行していくことが重要であります。また先月のトランプ大統領の訪日に際し、安倍総理とトランプ大統領の間では、あらゆる手段を使って北朝鮮に対する圧力を最大限にしていくことで一致をし、こうした流れの中で米国が北朝鮮のテロ支援国家再指定を11月にいたしました。我が国は歓迎をし支持をしております。さらに我が国は今年11月今週11日に4年連続となる人権状況を含む北朝鮮の状況に関する会合を国連安全保障理事会の議長国として開催をいたしました。また先月14日には国連総会第3委員会において、北朝鮮の人権侵害を厳しく非難し、その終結を求める我が国と EU が共同で提出した北朝鮮人権状況決議が13年連続で採択をされているところでもあります。このように拉致問題をはじめとする北朝鮮の人権侵害について、国際社会が一致して強い懸念を示し、北朝鮮に対して状況改善を求める明確なメッセージを示すことは極めて意義があります。我が国においても昨日、さらなる北朝鮮措置として新たに北朝鮮の19団体を資産凍結の対象に追加指定したところであります。北朝鮮には勤勉な労働力があり、資源も豊富です。それらを活用するなら、北朝鮮には経済を飛躍的に伸ばし、民生を改善する道があると安倍総理は国連の一般演説で述べられました。 そこにこそ北朝鮮に明るい未来があるのであります。拉致問題の解決なしに人類と脅威となることで開ける未来などあるはずがありません。日本政府としては国際社会からの厳しい圧力をてことして、北朝鮮から拉致問題の解決に向けた具体的な動きを引き出すべく、あらゆる施策を駆使して取り組んでまいる所存であります。同時に国民の皆さん方にも心を一つにして、拉致に対する強い怒りを、声を上げていただき、一日も早い全ての拉致被害者の帰国実現への断固たる決意を示していただくことは、問題解決に向けた大変力強い後押しとなります。本日のシンポジウムがそのような意義ある機会となりますことを心からご祈念申し上げますとともに、引き続き皆様方のご理解とご支援ご協力を賜りながら、一日も早い全ての拉致被害者の方々の帰国に向けて、全力で政府を挙げて取り組んでまいりますことをお誓い申し上げて、私の冒頭の挨拶とさせていただきたいと思います。ありがとうございました。
以上、拉致問題インフォメーションでした。次にニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを、日本における北朝鮮研究の第一人者である東京国際大学泉一教授に解説していただきます。12月25日、ムン・ジェイン政権の対外政策について伺いました。それでは先生、よろしくお願いします。
ムン・ジェイン政権の2017年の対外政策というものを振り返ってみますと、対外関係の優先順位というものについては、前の政権、朴槿惠政権と同じであるということが、一つ目立つ点であったかと思います。すなわち、まず第一にアメリカ、第2に中国、第3に日本、第4にロシア、そして5番目にヨーロッパ、そしてそれから他の国々という、そういう優先順位というものが非常に明確になった。これはまずアメリカ、そして次に中国という形は、朴槿惠政権から明確になったものであります。イミョンバク政権までは、米国、日本、中国という形でありましたが、これが朴槿惠政権からは、米国、そして、中国、そして日本というふうに、変化したということであります。実際ムン・ジェイン大統領は6月に、まず最初にアメリカを訪問する、そして12月には中国を訪問するという形になりました。2018年には、日本で必ず日中韓、日本と中国と韓国の間の、いわゆる指導者会議が必ず開かれますので、その際日本を訪問するということになる。ですからアメリカ、中国、日本という、そういう順序ということになるということでありますが、特にアメリカについては当然のことながら同盟関係を強調する、そして同盟関係を発展させるという姿勢を取りましたが、北朝鮮に対して圧力だけでなく対話を非常に重視するというのがムン・ジェイン政権の特徴ですので、そこではいわゆる温度差がアメリカとの間に少しあると言っていいかと思います。中国との関係は朴槿惠政権の割に非常に対中関係が悪化しましたので、それを修復すると、そして今後はさらに発展させたいというのが、今のムン・ジェイン政権の考え方ということになろうかと思います。サード問題、高高度ミサイル防衛体系、これを 在韓米軍に配備するという問題で、中国と韓国の関係を悪化していたわけでありますが、まあ、これを、まあ、今後は追加的には配備しないという、まあ、そういう方針をムン・ジェイン政権は取ってですね、まあ、中国との関係を修復し、これからはむしろ発展させるという方向に向かいたいということであると言っていいと思いますが、まあ、いわば中国傾斜というものがこれから出てくるかどうかが注目されます。日本に対しての姿勢というものは、これはパク・クネ政権と比べてみると現実的であると、まあ、現実的な形で、スタートしているということが言えるかと思います。歴史問題については時間がかかるという認識を持つと、まあ、これは現実的な認識でありますし、まあ、その上でいわゆるツートラック方式と韓国では呼んでますが、歴史問題を他の分野の問題とは切り離す、分離して考えると、まあ、歴史問題が解決できなくても他の分野での協力関係等は進めていくという、まあ、そういう姿勢もこれも現実的な姿勢だということが言えるんであろうかと思います。まあ、注目された対北朝鮮政策ということについては、まあ、これは基本的に極めて積極的な関与政策であるといいかと思います。文在寅政権はまず第一に平和を最優先する、統一よりも平和がまず必要である、とそして2番目には南北間の相互尊重というものが重要なんだと、それが、まあ、文在寅政権の基本と、対北朝鮮政策の基本ということになろうかと思います。したがって北朝鮮の崩壊や九州統一あるいは人為的な統一というものは、文在寅政権望まないというそういう姿勢を取っておりました。まあ、そういう基本的な姿勢が特に7月6日のベルリン演説において示されたと、まあ、そしてその後7月17日には北朝鮮に対して軍事会談を開催したい、そしてその後は南北赤十字会談も開催したいという、まあ、提案もいたしました。まあ、これはもともと北朝鮮が主張していたことをそのまま、受け入れたと、逆提案したという言い方が正しいかと思いますが、まだ南北対話にもかかわらず成立はしていない、まあ、これは北朝鮮が、文在寅政権の姿勢がまだ対米追随だということで、南北対話を始めないということでありますが、しかし2018年という新しい年を迎えた後はですね、やはり南北関係が前進する可能性というのは非常に高いと、今後そうした方向に向かう可能性があるということが言えるのかと思います。
先生ありがとうございました。泉教授によるニュース解説でした。次は今週の一曲です。今週は1972年のヒット曲、山本リンダでどうにも止まらないをお届けします。それではお聴きください。実際のタンパラジオ放送ではここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では著作権上の理由により曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。山本リンダでどうにも止まらないをお聞きいただきました。ふるさとの風は北朝鮮に拉致され今なお北朝鮮に囚われている日本人の方々へメッセージを込めて、日本政府がお送りしています。拉致問題の解決は日本政府にとって 一刻も早く解決すべき最も重要な課題です。日本政府では北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全を確保し、一刻も早く取り戻すことが何よりも重要であると考えています。現在日本政府は次の12人の方々を、北朝鮮に拉致され今なお囚われている拉致被害者として認定しています。久米豊さん、横田めぐみさん、松本京子さん、田中実さん、田口八重子さん、市川修一さん、増本留美子さん、曽我三好さん、石岡徹さん、松木薫さん、原忠明さん、有本恵子さんです。またこの他にも拉致の可能性を排除できない人が存在しているとの認識のもと、国内外からの情報収集や関連する調査・捜査を強力に推し進めるなど、全力で真相究明に努めています。日本政府は北朝鮮に対し、いかなる状況であっても拉致した全ての拉致被害者の安全を確保し速やかに返すよう強く求めています。拉致被害者に関する何らかの情報をお持ちの方は、ぜひ情報をお寄せいただくとともに、拉致被害者の安全確保についてご協力をお願いします。 E メールは info@rachi.go.jp info@rachi.go.jp。 ファックスは日本の国番号81に続けて33581-6011、81335816011。郵便は郵便番号100-8968、日本国拉致問題対策本部。郵便は郵便番号100-8968、日本国拉致問題対策本部までお願いします。また北朝鮮による日本人拉致問題ホームページからも情報をお寄せいただけます。ホームページのアドレスは http://www.rachi.go.jp です。もしくは日本大使館や総領事館に情報をご提供ください。日本政府は拉致被害者の安全確保や情報提供に関する協力に感謝します。そろそろお別れの時間です。この番組ふるさとの風は毎日4回お届けします。日本時間の夜10時30分夜11時30分からは周波数7295kHz、 深夜1時からは周波数 6045kHz、 深夜2時からは周波数 6155kHz などで放送します。韓国語番組イルボネパラム日本の風も毎日4回お届けします。日本時間の夜10時からは周波数 7295kHz、 夜12時および12時30分からは周波数 7290kHz、 深夜1時30分からは周波数 6155kHz などで放送します。それでは またお会いしましょう。